今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、イエーイ。この番組はですね、愛知県名古屋での今一番熱いですねアナログゲーム関係の情報を、独自の視点で聞いておりまして、皆さんに熱の冷めないうちにお届けする番組になっております。はい、収録日8月31日の今夜もアナログゲームナイト、まあ、社会人なのにね、夏休みもございませんし、まあ、この後収録終わりました。私夜から仕事なんですけど、ね、やっと平日に子供が減ってくれるという。
はい、
僕回転寿司好きなんですけど、回転寿司が混む混む8月中は。
昨日は回転寿司は避けて王将に行きました。
王将まだあれ、
王将まだそんな昨日は大丈夫でしたね。
はい、でいきなりちょっとねゲストの方喋ってますけど、今回もゲスト会です。、は
い、よろしくお願いします。
でオープニングの方で言いましたけど、愛知県の方で言いましたけど、まあ、愛知、三重、岐阜ということで、まあ、東海県もですね、これもフォローしていければいいかなということで、今回は岐阜の方から、岐阜の大垣というですね、はい、まあ完全に後が効率的なんですけど、信長が岐阜と名付けて何百周年
470年だった
ですね、
来年3年ぐらいで、
はい、を記念して今回で岐阜から信長が岐阜を演出して、今回は岐阜の大垣からゲストの方を呼んでおります、ね、なかなかちょっと前々からちょっとお願いしてて、で、ゲストの方がやってる活動みたいなものをお届けしたりとか、まあ話には聞くけどこういう活動をしてる人どうしたのかなっていうので、ちょっと岐阜の方にちょっと面白い方いらっしゃいましたので、ご紹介できればなということをお呼びしました。
ありがとうございます。
はい、ではゲストの方自己紹介お願いします。
はい、浅野仁志と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浅野さんとは、はい、僕は2ヶ月に1回やってるギークバーの方で、
そうですね、
主催というかギークバーを仕切ってらっしゃる松本さんの方から紹介する形で、
はい、
突然飛び込んでこられたので、多分1年ぐらい、
そうですね、1年
去年の夏の前ですね。
そうですね、うん、はい、その頃だと思います。はい、
で浅野さんの岐阜っていうこともあったりとか、お忙しいことがあって、ゲームマーケットであって、はい、でこの間の多分4回目ぐらい、
そうだと思いますね、
は
い、
ですね、4回目にしては結構喋ってますね、いろいろね、
だと思いますね、はい、
お互いに喋りにくくはないと思うので、
多分お互い喋るのが感じすぎたのかなとは思うんですけど、
ということは多分お互いの話はあまり聞いてないかもしれない。
ありがちなやつですね。
よく喋りますもんね。
そうですね、はい、
まあ、よく喋る方だと思うので、で、まあ、ゲーム会に行っていただいたりとか、この間ワークショップの方に6月にやりました、番組宣伝したワークショップの方に行っていただいて、まあ、チームは別だったんですけど、ゲームの方を作られて、あのゲームは出そうですか？
あのゲームは、うん、ダイスゲームになりそうなんですけど、ちょっとまだ難産って感じですね。面白くはなりそうかなっていう風なんですけれど、やっぱり継続的にちゃんと作っていくっていうのは、まあ、チームのメンバーとかのなんていうのかな、やる気とかにもいろいろ影響されるものがあるんだなっていうのをちょっと改めて思ってるところですね。はい、
やっぱりあれですよね、ゲームを作るのは、さっき打ち合わせでも話してましたけど、何を基準に持っていくのかってありますし、こだわってデザインにこだわるのか、ゲームにこだわるのかっていうふうに持っていくのもありますし、その納期主義も大事ですけど、それもやっぱり難しい、前回からの話だと思う。そればっかりではやっぱりゲームの、ね、こだわりもあるでしょうし、自分が気に入らなければ相手は変わらないでしょうなので、うちは多分21月に出せるかギリギリとかですね。
ああ、なるほど。
調整が入ってるので、一回テストプレイをしたいなって、今、中にいたメンバーに。デザイナー同士とかね、多いとね、こだわり持ったりするんで、価値観も違ったりするんで。ということで、浅野さんは、ゲームデザイナーさんではないですよね、メインは。
全然そういう風じゃないですね。もともと、先月末、その4月の末に実は前職、退職しまして、まあ、独立する形で今ちょっと準備してるんですけど、
はいはいはい、
それもあくまでもシステムエンジニアとか、まあ、エンジニア業とかっていう形で今後もやっていこうかなっていうふうに考えてるんで、別にそれまでゲームを作ったことがあったわけでもないですし、なので、まあ、本当にちょっととある縁があって、まあ、ゲームを作ることになったっていうような流れだったんですよね。
まあ、あのゲームデザイナー、ゲーム、例えばゲームマーケットを出すためにとかっていうゲームデザイナーさんではなく、まあ、その今回のお話のメインになるのはあるきっかけによってゲームを作ってゲーム出されて、まあ、今でも販売されてるっていう形の話を、まあ、メインにお話ししていただこうかなと思うんですけど、はい、まあ、その前にあの浅野さんのね、はい、あのちょっと何とかっていうの
は
ちょっとお話しして、
うん、
あのそうですよね、よく喋るんだなって納得してもらって
好きな食べ物ですね。
好きな食べ物なんですか。
好きな食べ物は麺類、まあ、やっぱりラーメンが多いですけど。
さっきラーメン食いましたもんね。
そうですね、さっき食べましたもんね、まあ、週に5、6食ぐらい食べてるんじゃないですか、
ね。今一人暮らしなんですか。
いや、一応実家暮らしなんですけど、うん、なんだかんだ今は外に出歩いてることも多いんで、ちょっとこの空いた時間で何食べようってなるとやっぱりラーメン食べてっていうのが結構多いですかね。
他になんかゲームとかで好きなこととかって趣味とかってあるんですか。
そうですね、ゲームがやっぱり多いは多いですけど、う
ん、デジタルゲームも好きなんですか、やっぱり。
割とそうですね。あとはやっぱりどうしても最近多いなっていうのは、うん、結構時間潰しちゃってるんでちょっともったいないなと思う時あるんですけど、うん、ニコニコ動画とか結構見てたりしますね。はい、
あ、システムエンジニアというのは具体的にどんな仕事だったんですか。
その頃は、なんていうのかな、お客さんの会社の、
うん、
なっちゃうんですよね。お客さんの、はい、会社の業務を、
うん、
効率的にできるようにっていう、うん、そういったような部分のことをずっとやってましたね。お客さんのところに行って、うん、どういったようなものを、うん、じゃあ一緒に考えて作りましょうかっていうような話をしてきたりっていうところが結構、
うん、
退職前とかは多かったんですかね、うん、なので、まあ、もちろん手も動かして作ったりもするんですけれど、うん、やっぱりその人と話をしていろいろ、ああいう風だったりこういう風だったりしたらいいよねっていう話をすることの方が多かったですかね、
うん、やっぱりじゃ あのおしゃべりしながらというか相手を取りながらね、まあ、しゃべりが好きなのも変わらないですね。
やっぱり、うん、やっぱり大きかったなと思いますね。
はい、で、あのゲームとかってさっきあのデジタルゲームも好きだって言われたんですけど、
はい、
アナログゲームとしてはあの結構そのやられてたりしたんですか、子供の頃からとか。
あ、ですね、アナログゲーム、あ、これがそうだなというふうに改めて思うのは、
うん、
中学生ぐらいの時代にマジックザギャザリングがやっぱり周りで流行ったんで、
うん、
あの頃は多分4班ぐらいだったと思うんですけど、まだあのカード枠が黒かったんですよね、
うん、日本語版が出る直前ぐらいですか。
そうですね、いや日本語化はもうされてましたね。
あ、4番かですもんね、
4番かな、うん、ぐらいからでやってたんで、
うん、
ただやっぱり、まあ、中学生もね、
うん、
財布事情じゃなかなか継続して買っていくこともできないですし、うん、しばらくずっとやってなかったんですけれど、
うん、
最近あのいろんな人とあのアナログゲームやるようになってから改めてドミニオンとかやるようになって、
うん
うん、あ、これ面白いよねっていうのが多かったですかね。
なんか昨日ちょっとあの、
はい、
友人と話してて思ったんですけど、あのゆとりんとバブルの真ん中の世代って言うじゃないですか。
なるほど、
大体30
代。そうですね、今月私も33になりましたんで、うん、ちょうどそれぐらいですかね。
ですよね。その方々ってなんかあのバブルの人はなんかお金があれば楽しいみたいな感じで、お金やるみたい
な。
そのゆとり以下の人は、まあ、企画せずに乗っかるみたいな感じで、でアナログゲームを作ってたりする人とか最近多いのはそのゆとりとバブルの真ん中ぐらいの人で、やっぱり30代あの半ばぐらいから40代の前半ぐらいの人なんですけど、その人たちって結構企画して何かアイディアをやってするのがいい際らしいんですよ。だからゲーム作ってたりとかガンガン動いてる人とか、イベントやってる人って結構30代前中盤ぐらいから40代が多いかなと思うんですよね。
人生的にいろいろ悩む時期でもあるんです
ね。
そういうことなのかなと思う時も僕もありますけど、
でも世代としてはそういう世代が今あるので、浅野さんもそういう感じにガッチリ入ると思うので、多分その何が言いたいか、その世代って、
はい、
マジックやってる絶対に。
ああそういうことですか。なるほど、
その世代企画力をやっぱりあの出していく世代というのはマジックやってるんで、
うん、
あの勝手にマジックされてるね。
なるほど、
ちょっと下がっちゃう。ゆとりはね、もう有料なんですよ。
ああ、ゆとりはどれぐらい下がるとなんですかね。
30 3時前ですね。
3時前ですか、うん、ああ、そうするとギリギリぐらいかな。僕の弟が4つ違うんですけど、彼は未だにマジックやってたりするんですね。で、まあ、ドミニオンを僕が進めたら、なぜか彼が全部エキスパンション買っちゃうっていう、なんかあの兄弟としてはなんか面白く今でも遊べるんでいいんですけど。
ドミニオンじゃあ浅田さん好きなんですか？
結構好きですね。ドミニオンはあの弟には僕が勧めて、で弟もあこれは面白い、お金もマジックみたいにかかんないしいう風だったので、
幅は取れますよ
ね。そうですね、ただあのなんていうんですかね、イコール条件から始まるんで、ゲーム自体が、え、何そのカード知らないよとかっていうのがないので、いう風で安心して遊べるっていうのがちょっとあるかなと思います。
遊戯王の漫画とかですね、原作者の社名がありますもんね。原作者が、俺はそんなカード知らない伝説のカードだとかあるんで、そんなんねダメですよね。ルールブックにないカードじゃないですよね。あの本当にその能力者がつかないですもんね。やっぱりあのネガティブなことを言っちゃうかもしれないですけ ど、 あのトレーディングカードゲームってやっぱり金銭力がものを言ったりする
から、ね、
アイデア力はやっぱ金銭力を絶対的に超えきらないところがあるので、そう思うとやっぱりそのドミニオンのは経済的でありますよね。
そうですね。はい、経済的で、なんていうんですかね、遊ぶたびになんか、あこういう風にすればよかったのかっていう風に気づくところがあって、それで後からもう一回プレイしてみると逆転できるとかっていうこともあるんで。やっぱ駆け引きがより面白いかなっていうふうには思うんですよね。
確かにね、あのやっぱりその1対1、いや1対複数の場合も駆け面白いし、ドミニオンはあの差し入れでもまあ十分できたりするんで。
そうですね、
はい、やっぱマジック・ザ・ギャザリングとかトレーディングカードゲームやってる人やっぱドミニオン好きですもんね。
やっぱりそうみたいですね。
なんかその僕も最初ドミニオンを攻めた時に、そのマジックやってるたら絶対面白いよって言われたら面白かったんで、まあそうですね、あれもちょっとまあ何年か前、10年近く前のかなゲームだと思うんですけど、あと他に好きなゲームとかありますか？
ですね、ドミニオンからするとえっていう話になるかもしれませんけど、あのダイスゲームのクイックスですね。あれはもうストーリーもないし何にもないんだけれど、まあかなり運の部分もあるんですけれど、それでもいろいろあの考えながら遊べるところがあって、なんでこんなシンプルなのにこんな風に面白くできるのかなっていうところは、もっといろんなゲームを知りたいなと思ったのはちょっとありますね。
浅田さんね、ゲームって買って持ってらっしゃるんですが、結構そんなにないですか？
改めて、やり始めたっていうのが、まあ、この 2,3 年ぐらいなので、まあ、持ってても10ぐらいですかね。
まあ、あのゲーム歴、ゲームって結構バニーゲームはみんな持ってるので買わなかったりすることとかあったり
する
んで、ハードと違って、例えばいつも集まる友人が持ってるゲームをあえて買わなかったりすることもあるんです
ありますよね。
あの遊ぶ場とかがあったりとか、
で買っちゃったというと、タイトルは出てこない絵を描いてあの伝えるやつ、
テイストレーションですか？
あ、テイストレーション。
あ、はいはい、
あれは、あれが多分久しぶりにアナログゲームというか、そういうのをやった時に初めてやった形になるのかな。で、もうあれって要はあの伝言ゲームじゃないですか。その部分がなんというか、本当に遊ぶ人によって面白さが変わってくるんで、
そうですね。
あ、こういう部分があるんだなと。デジタルでやっぱり一人で遊んでると。ある程度その反応がまあ予測できて、その範疇で面白いっていうのもありますけど、予想できないことが面白いっていうふうに思うようになったのは、あそこら辺からぐらいかなと思います
ね。確かに同じデストレーションはあの全員が文字を見て書くんじゃなくて、あの文字の次の人は絵を見て書くことになるので、
そうですね、
その文字だけだったら図ではないと思うんですけど、絵を見て書くし、しかも全員があの出題者であり解答者になってくるので、ちょっとあれはあれですよね。で、あの同時にあの伝言ゲームとしてその幅に入らないゲームでありますよね。面白いゲーム、あの得点もあるんですけど、結構得点とか気にせずやっちゃいますよね。
そうですね、はい、
でもあれテイストレーション、あのメーカー版元切れてるんで、
そう
なんですか、もう買えなくなるのか、とりあえず買えないらしいですよ。
へえ、うん、じゃあ買っといてよかった。
そう再販するかどうかは分かんないですけど、まあ、あの日本語版としてはもう今ちょっと流通在庫だけみたいですね、多分ね。
ああいうゲームはその後からその時のプレイした人が集まって、あの時のあれってものすごく面白かったよねみたいな、
記憶にあるゲームみたいな、
そういうのが またその後集まって話してても面白いっていうのがいいなと思ったりしますね。
確かに写真を撮っちゃいますよね。
うん、
なんか最近写真を撮るゲームいいなと思って、絵だったりとか、
なるほど、
なんか積みゲーだったりとか、盤面があったりとか、うん、あとなんか世界を救うゲームとかあったら、世界が救えましたってバージョンだったりとか、
うん、
その絵を見てやっぱりこう、ああ分かる、面白そうだなとかあるし、うん、あとは先ほどちょっと打ち合わせをね、しましたけど、やってて周りが見て何やってるんだろう、楽しそうだなっていうゲームとか、
そうですね、
見た目に張りがいいのがいいかなと思うんですよね。結婚式の二次会の余興じゃないですけど、
はい、
でそのボードゲーム卓みたいなのを建てるんですよ。
あ
でそこで勝つとなんかそのチケットをもらってでそのチケットがプレゼント抽選券になるらしいんですよ。
あ
ですごい悩んで、
はい、
人狼とか、ね、死ぬ殺すとかね、うん、っていうのを結婚式いいのかって思ったりとか難しすぎて、これはすごいゲーマーとしては面白いけど、ね、なんかじゃあ例えばその短時間で複数にさばけるかになってくるとすごい難しかったりするんで、で、まあ、一応こういうゲームにしようかなっていうのをね、浅尾さんもあとで荒木さんと話して決めたんですけど、はい、まあ若干不安ですよね。まあゲーマー同士というか、まあ、オタク同士のカップルなんで、
うん、
まあ、お客さんで参加者もそうだろうけど、じゃあその結婚式の2時間のテンションで、
うん、
そのチケットをもらいに来るかっていうのがですね、やっぱその、ね、結婚式全体がイベントになっている、短い間がイベントになっているので、うん、2時間のテンションでじゃあゲームやりに来るかっていうところもあるでしょうし、じゃあでもやりに来ないと受けられた意味はないし、うん、詳しく説明しているのもこちら側に任せられているので、うん、あんまり取り詰めて難しい、ね、結婚式みたいなのも、ね、あるんで、ちょっと悩んでます。初めてそういうイベントがあるみたいで、
なるほど、
なんか結婚式 の、 そのなんか名前の間でチケットがあって、はい、そこの10枚でチケットで10問のクイズ 10回投げるらしいんですよ、うん、
はい、
で当たるとそれが残るんだけど、外れると全部捨てられるんですよ。
カイジの
星の形
みたいな
そうね、
はい、
でゲームに勝つとクイズには使わずにそれのカードは全部プレゼントボックスにあるんですよ。
うん、
クイズに勝った紙だけ残るんですけど、
なるほど、
でゲームに勝つとクイズに全部外れても残るんですよ。
うん、なるほど、
でそういうなんか流れのシステムの中でじゃあ人が来るのかっていうところ、
あとどれぐらいの時間切るかって話ですよね。
一応90分だけど、
90分
そのうちのゲーム期間は、
うん、
そうなんですよ。じゃあ何人回せるかも、ね、何の話でしたっけ。いやでもまあ、うん、そうですね、ツール的なもので、ね、
うん、
サブ場所ものがあれば、
うん、
遊んでるんですか、あのゲームみたいな、そういう場所とかで遊んだりするんですか。
逆にそのゲーム屋さん行って遊んだりっていうのはあんまりなくて、
うん、
僕の友人でまた岐阜に、
うん、
水野さんっていう人がいるんですけど、
はいはい、
その人も結構ゲーム会みたいな形で開いてくれるので、うん、そのさらにそこの友人の人とかがいろいろゲームを見てくれたりとかっていうような形で、
水野さんゲーム出されてましたよね。
そうですね、はい、今年の春ですかね、
はい、
あまりいいゲームでしたね、今回の時代っていう
ね、はいはいはい、
はい、いうふうでコンポーネントがこだわって作った分は20本だったかな、全部売れちゃったっていうふうだったので、
あっ木の箱でしたっけ。
はい、
木の箱ですよね、
あれね、
いいの
があって
秋出るんですかね。
どうですかね、うん、多分会場にはいるんじゃないかな。間違いなくいると思います。
ちょっとお会いしたいと思ってます、
はい、
また、
はい、
水野さんに出てほしいですよね。大丈夫
で、そうですよね、
浅尾、
ね、
はい、さんからの紹介で次は、
わかりました、
はい、お友達紹介で、
はい、
かし
こ
まりました。岐阜の
信
長が命名何百周年岐阜ロード
これ何作るんですかね、
わかんない、
岐阜ロード
夕方の話になった。なんかあのゲームでゲーム会に行ったりとかも、ゲーム会はそういうミザのゲーム会とか、
そうその、まあ、自宅で弟とは自宅で遊んだりとか、
はいはい、
弟の友人連れてきてもらったりとかいう人が多いですかね。
なるほど、じゃあゲームはまあたまに買うぐらいで、で自宅で遊んだりとかたまにゲーム会行く形です。
そうですね、いう形が多いですかね、
はい。あとなんかドミニオンとかフレックスとか以外になんか気になってるゲームとか欲しいゲームとかあります？なんかこれやってみたいな
と。そうですね、さっき打ち合わせ中に実はもう買っちゃったんですけど、はい、枯山水を買っちゃいました。
はいはいはい、
はい、いや手に入らないんですよって話したら、新谷さんはもう今アマゾンにありますよって言われたので、まあ、じゃあ買います
あ、そうで、ラーメン食いながら買ったのもね。
ついつい
なんかってあるんです
ね。カルサスもあれですよね、あのやっぱりちょっとあのブームだったのかなって感じですよね。炎上ではないですけど、うん、買えないからこそなんか見せたのかなって思いましたね、
うん、ただあのっていうのかな、やっぱりいいものだからこそっていうところはあると思いますね、うんうん、あのその内容がやっぱり面白くなかったら、うんうんうん、あの人の口から口へ解釈して、うんうん、あの面白くあの伝わってるもんじゃないと思うので、
うんうん、私ねやっぱりこう 前期を席巻した話題の一個ではあると思う、解散制御っていうのが、うん、でまあ普通に在庫とかあの、ね、ヨドバシとかにないみたいなので、はい、まあ、解散制御はもう今後買えるゲームだと思うので、うんうんうん、そんなになんかキャッキャするゲームでもあれはないと思うので、多分テーマ的にね、
うん、
テーマ的
にそうです、まあ、ただ、割とその内容的には理不尽さがあって面白いとは
思いました。何でしたっけ、人から、うん、うまいことそのプレイするカードを奪っていくんだけれど、うん、それはあんまりいいことじゃないから、うん、ゲーム的には得を高めて、うん、カードを奪っても大丈夫だみたいなそういうなんか裏設定になってるとかって話らしくて、
徳を積んで
徳を積んで人からカードを奪う、それ徳高いんですかね。
あとはまあね、あの見た目に関しても日本庭園とかっていうのはね、あの派手ではないと思うので、うん、物的にはすごいゲームでいいと思うんですけど、うんうん、まあまあ帰りを出すなんていいかなと思うんですけど、他にはどこないですか。
そうですね、他だとちょっとね積み上げが逆に今多いので、
はいはいはい、
むしろそのようやくこの間あのオインクさんの、
はいはい、
ファイトダンケンですね、ファイトダンケンですね、はい、やったっていうぐらいなんで、
うん、
結構人が持ってきてくれるゲームを遊んでることも多くて、自分で買ったやつはあんまり壊してないんで、うん、ちょっとまずは自分の持ってるやつをこなしつつかなっていうんですかね、うん、はい、
な
の
で
じゃあもうちょっと重めのも今度やりたいかなとは思ってるんですけど、うん、重めのになるとなかなかあのルールをちゃんと一緒に理解してくれる人がいないと辛いなと思って、
まあ、持ち主になっちゃうと自分がまずしないといけないよね、うん、あと時間を取りますしね、
そうです
ね、重めのやつをじゃあもう一回っていうのは、はい、なかなかね、そういうこと夏休みの学生ならいいですけど、うん、社会人になってくるとやっぱりこう、うん、じゃあ次に明日があるんでなってくるんで、
そうなんですよね、うん、
ステーキの上にステーキなんですもんね。重いと
重い、
これはあんまりちょっと僕の重いゲームとかはやっぱり30分か45分ぐらいのマックスぐらいなんでやまないんですけど、まあ、嫌いではないんですけど、
うんうんうん、
やっぱ初期投資とか、
そうですね、
はい、結婚してお小遣いが少なかったりするので、ね、1ヶ月に使う金が決まったりするんで、
はいはいはいはい、
大きいのがあっちゃうと決まったりするので、ね、お金の問題も出てくるんでね、独身貴族でゲーマー卿の方は毎月何万も買いますと
か、うん、そうです
ね、確かに負けにいかないので、
うん、そうですね、
はい、ゲームを通すと何かをしなきゃでもあれですよね、あの昨日とか話してたんですけど、はい、友達と友人と、
はい、
あのゲームとか結婚をするとなんかゲームとかそういうのを離れていっちゃうっていう人がやっぱり多かったりするんですけど、
なるほど、
うちのなんか奥さんとか全然ゲームしないんですけど、やっぱりそういうもんでもないかなと思うし、そのゲーム自体のことは続けれるものあるし、
うんうんうん、
続けれる範囲で続けるっていうのあるし、
うんうんうん、
僕結婚して子供生まれる派としない話をやってるんで、
あ、なるほど、はいはいはいはいはい、
だからそう生まれてからだと怒られるんで、確か
にそうですね、
あるんで、やっぱ続けれる範囲、加藤さんもまあ仕事を辞められて、はい、まあ、フリーになって、でその中でできる範囲があると思うので、
そうですね、
うん、まあ、うん、ゲームに一旦関わったってあれば、はい、やめることなくな
る。ああ、もちろん。それはそうだと思いますね。
はい。なんか締めっぽいですけど、これから、これからなんか、あの締めの挨拶っぽいですけど。じゃあこれからですね、ちょっとね、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
まあ、彼三世の感想をお聞かせください。
はい、ぜひ。
で、またですね、まずは、浅野さんを呼ばれて呼んだ、はい、お話のメインの話になると思うんですけど、はい、まずはですね、まあ、去年の5月に会いまして、はい、そこからしばらくお会いできなくて、
そうですね、
再会したのがお互い知らなかったんですけど、はい、ゲームマーケット会場で、
そうですね、あったんですよね、11月ですね、
はい、
はい
はい
はい、あれっていう風になって、
そうですよね、あ、何でいるのってやつ
ですね、はい、
いうところから、
で、あ、お互い遊びに来たんですかと思ったら、
ブース持ってます
っていう形で、あれも本当びっくりでしたね、そのまま会えると。
本当にびっくりしましたね、
はい、
で本当にお互い深夜さんが深夜数だったりとか、
まあ、太陽王子だったりとかもそうですけど、うんうん、そのっていうのが名前じゃなくって、
そうですね、
そのサークル名だったりとか、
あ、そうですね、だ
からサークル名の紹介の中でしたので、
はい、
あの見つかりにくかったと思うんですけど、
そうですね、
ブースが多すぎますよね。
うん、なんだろうな、確か、うん、Facebook か Twitter かで、うん、あれあれいるんですか。
ああ
そうだと思いますね。で、うん、どこだろうどこだろうっていうふうに探したら、うん、同じ並びにいるじゃん。
そうでしたね。
確かに。
でもあれから10ヶ月ぐらい、
そうですね、
10ヶ月10ヶ月ぐらいですよね。
本当に浅尾さんがたまたま Facebook で見つけられて、
はい、
あの人数で下手したら自分の保育園からの同級生いるんじゃないかっていうぐら
い、はいはいはいはいはい、
めっちゃいますもんね。
本当ね、
参加者が
いますよね。
でブースを出されるということで、はい、まあ、あのカードゲームの褒め殺しというゲームを出されたんですけど、
はい、
まあですね、あの褒め殺しというゲームをまずのゲームの説明を、うん、はい、していただいていいですかね、
はい、
あのゲームシステムとかですね、
はい、
まあ、本当に今、あった通りカードゲームなんですけど、はい、ジャンルとしては何て言うんでしょう、コミュニケーションゲームと、うん、あといわゆる大喜利ゲームの中間ぐらいになるのかなと思うんですけれど、うん、まあ、カードの上下にですね、なんか対になるような言葉、例えば、うん、まあ、片方側に安心できるっていう言葉と、もう一個、逆側ですね、上下逆の位置に、刺激的っていう言葉があって、大体対になるような言葉が並んでるカードなんですけれど、その上下に対になる言葉が書かれてるんで、それをうまいこと使って、プレイする相手を褒めてあげるっていうゲームになってます。で、例えば安心できるっていう言葉で褒めますよっていうふうになったら、今日こうやって新安さんと、ラジオを収録させていただいてるんですけど、うん、ちゃんと事前に打ち合わせして、うん、こういうようなこと喋りましょうねっていうのある程度、
うん、
あの打ち合わせをさせていただきながら、まあ、でも今こうやって、うん、無茶振りがあったりどれがそうじゃないですけど、うん、無茶振りがあったりっていう風で、話ができてるんで、うん、まあ、でもやっぱり安心して話ができるんで、うん、今日来れてよかったなというふうに思いますと。例えばそんなような風なんですけど、うん、じゃあ今この褒めた内容に対して、うん、OK ですか NG ですか、うん、っていう風で、じゃあそれでこうポイントにしましょうと、
うん、
で、より最終的に、うん、あ、これ良かったねっていうのが多い人が、まあ、勝ちというより、うん、まあ、褒め上手さんですね、おめでとうございますっていう、うん、そのようなゲームの仕組みになってますね。一応上下に言葉が書いてあるんで、うん、まあ、ゲームルールによっては、うん、その上下の言葉をひっくり返して頑張って褒めてくださいと、うん、例えば今の話の中で刺激的っていう言葉をうまく使ってくださいってことになっちゃうんで、
うん、
いや、ちょっと無茶振りされてちょっと刺激的なところもあるんですけど、
うん、
なかなか切り合いみたいな感じで楽しいですとか、
うん、
そういうような言い方もできるっていう、うん、そういうゲームになってますね、
うん、
なので褒める言葉として、うん、使ってるものっていうのはいろいろ変わるんだけれど、
うん、
それを使って相手を褒めるっていうポジティブな感情っていうこと自体は変わらないはずなんだから、うん、どんな言葉を使っても実はコミュニケーションで取れるんだよっていうようなところが実は伝えたいなと思って作ったゲームではあるんですね。
どんな人にやってほしいゲームですか？
そうですね、実はこのゲーム自体は、うん、その作った時っていうのが、う
ん、経緯ですね、
経緯ですね、うん、が、まあ、その集まったとある会で集まって作ったんですけど、うん、その時に、まあ、誰も彼女いなかったんで、
うん、
まあ、モテたいよねみたいな、
うん、
で、まあ、男子女子と、まあ、混合で遊んでもらったらいいかなっていう感じですね、うん、なのでなんかちょっとゲーム会やりますよっていう風に集まった時に、うん、ちょっとアイスブレイクで人となり知るような感じでちょっとまず軽く自己紹介して、
うん、
どんな感じの人かなっていうのがある程度分かってからちょっと遊んでみるとか、
うんうんうん、
いう風にしてもらうと、多分あなたってこういう人なんじゃないかなと思うんで、よろしくお願いしますとか、
うん、
そういうような感じの、
うん、
軽い感じで遊んでもらう方が多分いいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほど。何人まででしたっけ、ゲームって？
ゲーム自体は、うん、6人ぐらいまで遊べるような風で今は、コンポーネントはしてあるんですけれど、逆にちょっと6人遊んじゃうと、
うん、
結構ゲームの長さが長くなっちゃうんで、
うん、
ちょっとそれは調整しようかなと思ってる感じですね。いろいろ遊び方は逆に遊ぶ人が決めてもらってもいいかなっていうぐらい、
うん、
いうちょっと緩い部分もあるんで、
うん、
ゲームとしては、
うん、
はい、 一応公式のルールはあるんですけど、それでやると意外と長くなるなっていうのがちょっとあって、
ね、プレイ時間的には30分か20分
ぐらい、そうですね、やっぱり2、30分ぐらいかなというふうですね、はい、
なるほどなるほど。で、まあ、サークル名でウォッチーズっていうのは、はい、さっき言ってみたいに誰も彼女がいなかった
当時、そうですね、はい、いう風だったんで、うん、ウォッチーズっていうのをつけてやってたんですけど、うん、人間って結局一人一人、うん、突き詰めていったら、うん、人間それぞれ一人
の寂しい寂しい
なんだけれど集まると、はい、楽しく遊べるよねっていうことで、うん、ウォッチーズなんですね、
うん、一人の集落
ですね、そうなんです、一人の集団っていう風だったんですけど、うん、
はい、で梅おろしの方が、まあ、通販とかで、
そうですね、
赤羽山手売りしてると思うんです
けど、結構手売りしてますね、はい、
でもボチーズの活動もそうなんですけど、はい、このさっき言った今回の話のメインみたいな、そのある会っていうのはどんな会なんですかね、
はい、実はスタートアップウィークエンドっていう、
はい、
週末金曜の夜から集まって、うん、日曜日の夜までで、うん、集まった人たちで何かビジネス作ってみようと、で、いわゆる世の中にそのビジネスプランコンテストとかってあると思うんですけど、はい、あれはアイディアを考えてこういう風で多分儲けられると思いますみたいな内容なんですけど、うん、もう一歩踏み込んでもらって、みんなで集まってその中で、じゃあこの人とこの人で組もうみたいな風でチームを作りながら、その時に自分はこういう内容でやろうと思ってるんだということをちゃんと話をしてですね、でそれ の内容に対して、あ、じゃあやろうっていう風に同じ志を持ってくれた仲間で、じゃあその3日間の時間を使って、お客さんになるような人を連れてきたりとか、なんていうんだろう、そこからもうできるんであればお金稼ぐようなところまでやってみようっていう風だったんですけれど、そのイベントが、名古屋で去年、
はい、
定期的にやってはいるんですけれど、僕がその参加した時っていうのは去年の3月の末ぐらいに、テーマはゲームですよということで、ゲームに関することで何かビジネスを作ってみましょうという、スタートアップウィークエンドのイベントがあったんですけれど、例えば周りはスマートフォンのゲーム作りますよ、で結構よくある事前申請ですね、事前登録ですね、
うんうんうん、
事前登録として、まあ、効率的に人を集められるようなシステムを作りますよとか、うんうん、いろいろやってる中で、僕らはアナログゲームがやっぱり好きだっていうふうでちょうど集まったんで、いや、じゃあなんかアナログゲーム作ろうよっていう話になりまして、じゃあ何かいいかなっていうふうに考えてたんですけど、さっきちょっと話してたんですけど、うん、やっぱり当時彼女がいなかったんで、じゃあモテることをなんかやろうと、っていうのはやっぱり女の人とそのなんていうんだろうな、楽しくお話できるような内容のものができればいいんじゃないかなというようなところがきっかけでできた形になりますね、はい、
なるほど。で、まあ、それでそこでその3日間で一応現在のシステムのメインとなる部分は完成はしたんです
か？そうですね、うん、その時点でもうメインになるようなその上下に書いておくとか、
うん、
でそれの内容で褒めるとかっていうのはもう完全に完成してて、で、まあ、その時にはまあ、じゃあ2014年の3月だったんで、うん、じゃあ秋のアナログゲームマーケットには出しますっていう風で、もうそこで単価を切って、
うん、
期限を切ってっていう風ででやってたっていう風ですね。
まあね、はい、結果が出たかどうかっていうのは最初に言ってましたけど、まあ、はい、ゲームマーケットあったんで出たんですけど、まあそれの活動に付随して、まあ、そこで初めてそのスタートアップウィークエンドでゲームを作るというところで、そこまででゲームを作ろうと思ってたことはなかったんですか？
やっぱりそのエンジニアというか、まあ学生時代からプログラムとかは作ってたんで、作りたいなと思うようなことはあっても、具体的にどうやってやったらいいのかなっていうことも分かりませんでしたし、やっぱりアイディアだけで終わっちゃうようなことが多かったんで、もう3日間っていう期限を切られて、とにかく成果を出そうっていう風で追い込まれてやれたっていうのは、まあそれがやっぱり初めてでしたね。ちゃんと作り切ることができたっていうことで考えると、いうのはちょっとそういう点ではちょっと感慨深い部分もあるんですけど、
うん、
なかなかその思いついても最後まで形にするのって難しいんだなと、
あ、まあ確かに、
ね、いうことをね思いましたね、その時。
で今回はボッチーズの活動、褒め殺しで、はい、ボッチーズとしての活動は続けられるんですか？
はい、
そうですね、まあ、2人で一応やってて、うん、プラスデザイナーさんに入ってもらって、うん、パッケージのデザインとかをやってもらったりとかっていう風なんですけれど、まあ、今後もちょっと続けていけるようにっていうふうにちょっと考えてますので、うん、はい。でただもう一人のメンバーは、はい、東京在住なので、うん、なかなかそういう意味では集まったりっていうのはちょっと難しかったりするので、うん、まあ、ちょっと今後どういう風にしようかなっていうことは考えておりますけど、うん、ですね、なんといってもその、まあ、この褒め殺しのカードゲーム自体が、うん、500作っちゃってるんですよ。
あーすごいですね、はい、
だいぶ頑張って作っちゃいまして、
ペットティッシュでも配るの大変ですよ。
500
ただでも大変ですよ。500
は。そうなんですよ、うん、同人誌でいうとなんかデビューというか同人初めてやるんだけど、うん、2000冊3000冊作ればいいかなみたいな、
薄い本の大変です。
そういうレベルでやっちゃったなっていう感じで今で、まあ、うん、ちゃんと力入れてもう何年かかけるつもりでってなるためかなっていうふうには考えてるんですけど、でもそれでも去年のその売り出してからの半年ぐらいかなだけで50、60ぐらいは、まああんまりその EC サイトとか載せてるわけでもないんですけれど、まあ、個人的なつながりとか実際にいろんなイベントとかで会った人とかにこんなゲームなんですっていう説明してパッと買ってくれたりっていうのが結構あるので、そういう意味ではもう少しちゃんとそういうの欲しいと思ってくれるような人にちゃんと伝わりさえすればいけるかなと思うところもあるので、
確かにね、ゲームがどこで合うのかどうかって聞きたいのかってやっぱ探してあげるのがやっぱ購入したものもすごいと思うし、まあ、デザイナーであれば作った人の責任だと思うので、やっぱ自分が愛してあげないっていうか、
そうですね、
足りないとね、はい、あれですね、自分のことを自分でかっこいいと思わないと思わないとしね、自分のあれですよね、自分が好きだったらやっぱ好きなことを伝えたい、
そうですね、うん、そういうふうに思うと、うん、やっぱり人といろいろ話したりするのが楽しいよっていうのは、うん、そのアナログゲームやったりする中で気づいていて、うん、でそういうことになんか少しでも関われたらいいなっていうふうに思って作った部分っていうのがあるので、うん、そういう意味では愛着ありますし、うん、あとね、なんといってもこのカードゲームを、うん、まあ、遊んでるよりはちょっと作れたからっていうこともあるかもしれないんですけど、うん、その後鑑賞できまして、うん、はい、今年結婚できそうなところ
まで行
ってますんで、
はい、じゃあこれは、はい、結婚できるんです
ね、少なくとも女の人と多分楽しく話せるようになると思いますので、ね、そこからいいなと思ってもらえれば付き合えるようになるかもしれませんし、
僕ちゃんと先日、はい、花尾さんの母さん会いましたので、
はい、
これは次元の違う話じゃないと思います
3次元ですよ、
3次元です、あ、はいはい、
そうですね、
はい、
大丈夫です、大丈夫です、
はい、
ちゃんとなんていうんですかね、インタラクティブなコミュニケーション
スタートアップウィークエンドのゲームのテーマがなくて、そこに参加しなかったら浅尾さんは今年結婚したいことですよね。
いや、本当そうだと思いますね。まあ、スタートアップウィークエンドっていうイベント自体も結構思い出あるんですけど、はいはいはい、それのおかげで、じゃあ独立して頑張ってみようかなと思うようになりましたし、その彼女に今としてやってくれてる人も、
うん、
そのイベントとかにちょっと僕がよかったら遊びに来てよって声をかけたとかもあったりするんで、うん、結構僕の根幹を今なしてるなっていうのがあるんですよね。
ですね、骨殺しを使えば、
そうですね、
彼女ができるかもしれない
と、はい、
ですね、
ということでそこは売りになっておりますので、
どっかの日本の省庁から頂いた特定保険なのか
多分大丈夫だと思います、
大丈夫ですか、
多分大丈夫だと思います。
で、さっきやったスタートアップウィークエンドっていうのは名古屋が今やられてるんですよ、
はい、
東京の
人さ
ん
でやられてるんで、はい、はい、スタートアップウィークエンドっていうイベント自体はそもそもアメリカからできてきてるんですけど、うん、2、3年前くらいから日本でもやり始めてっていう風なんですけど、はいはいはい、各地域ごとに集まってやるっていうような形になってるんで、最初はやっぱ東京、
うん、
次が京都だったのかな、
うん、
で大阪みたいな、まあ、名古屋とかしてですよ、
あ
で
外国人さん、
そうです、でそれもさっきちょっとちょろっと話出てきたビッグバーの松本さんが、
はいはい、
名古屋の1回目に参加してくれたのかな、
はい、
そこから、僕も2回目ぐらいに参加するようになってっていう流れがあったんで、うん、
実際今回のその褒め越しの皆さん3回目なんですか、
4回目ぐらいだったんじゃないですか、
はい、
多分、うん、3回か4回目か、うん、だと思います、うん、はい、
東京に参加されたんですね。
そうですね、あのこの間東京の方で、うん、スタートアップウィーケンド東京スタートアップビッチっていうのがありまして、はい、それは普段とはちょっと違って、はい、その週末の時間というのじゃなくて、はい、これまでスタートアップウィーケンドに参加して、うん、こういうアイディアでやりましたよっていう内容がその後こんな感じになって、うん、こういう成果出せてますよっていうことの内容を話してみてくださいと。でそれに対して、うん、あじゃあその後ちゃんとこういうふうに活動してこれましたっていうところに対して評価してくれるっていうことだったんで、うん、じゃあちょっと、まあ、実際なかなかそのスタートアップウィークエンドっていうもの自体が物を作ったりするところってあんまりないんですよね、はい、やっぱりそのデジタルの範囲でこういうサイト作ってこういうものを売ろうとしてみましたとかいうのはあるんですけど、うんうんうん、実際にね、そのモノアナログゲームというか、うん、カードゲームなんか作っちゃって、うん、それを実際に売りましたとかっていうのは、うんまあ、ないだろうと、
まあ、そこの1回きりで終わってしまうことが多いですね。
そうですね、やっぱり、すごくいいアイディアなんだけれど、うん、ちょっと実は法律的に難しかったとか、うん、そういうこともあるんですよ、
はいはい、
いうのもあるんで、うん、なかなかその後の成果が出ない出せないっていう時もあるんで、うん、じゃあそういうのが一堂に会したらどうなるかなみたいなイベントだったんですね。で僕としてはそのこうやってカードゲームを作る、うん、在庫を抱えるってことをやってみた結果として、
はい、
これすごく辛いですっていうことを伝えたいなと思ったんで、うん、ちょっと行ってきたっていうところがあって、うん、でそこでまあ、いろいろ発表したんですけれど、
はい、
審査員の方からは、
はい、
実際にじゃあこのデジタル全盛の時代にあえてアナログ、うん、僕でその発表の中で話をしてたんですけれど、うん、デジタルのゲームにしないんですかって審査員の方から聞かれたんですけど、うん、これは、コミュニケーションをきちんと取れるようにするっていう部分があるんで、うん、ちゃんと相手の人の顔と表情とかを見て、うん、あこういう風にちゃんと伝わってるなとかっていうところを理解してじゃないと楽しめないものなので、うん、あえてそういうデジタルにするつもりはありません、アナログできますっていう部分だったり、そういった部分だったり、うん、あとは実際に物を作って、うん、売ってみたよと実際に売れたよっていうところを評価していただけて、
うん
まあ、その回ではとりあえずトップっていう形で、うんはい、賞状もいただいて
優勝で、
はい、
結構いい紙で、
そうですね、スタートアップイベントってその後の何て言うんですかね、例えばお金とかの商品とか賞金とかを買っちゃうとその後のやる気につながっていかないだろうということで、うん、あんまりそういうのを渡さないようにしてるんですよ、
うん、
だから紙1枚で、うん、おめでとう頑張ったね、でもこれからも頑張らなきゃダメだよっていうふうなんですけど、うん普段はそのコピー用紙に書いてるわけなんですが、
はいはい、
この間は写真用紙に、
あ
まあ、紙も厚くて
すご
く
豪華でしたね。
さすが東京ですね。
いやいやいや、
そうでしたね、
はい、
すごく嬉しかったですね、
うん、なのでやっぱりその浅野さんをお呼びしたのは、
はい、
やっぱりそういうデジタルゲームもそうですけど、
うん
はい、特にアナログゲームというのはブームになってたりして、まあ、アナログゲームを使って何かをしようということがあるときに、うん、今ゲーム会であったりとか、はい、イベントであったりとかっていうのはやっぱりその受け入れがたいというかネガティブな話をするんですけど、さっきと打ち合わせにしましたけど、
はい
まあ、アナログゲームを使って何かしようという人が増えてきて、うん、良くないイベントとか良くないものがあると思うんですけど、ちょっとまあ浅野さんのアプローチっていうのは多分今までさっき言ったイベントとかと違うアプローチなので、うんまあ、浅野さんにはそういうお話を今回してもらおうかなと思って、
はい
まあ、別の角度からゲームを作り出してアプローチをしていって結果を持っていく、で今後どうしていきたいのかなっていうのを話していただければと思ったんですけど、
うんうん、そうですね、やっぱり人とのコミュニケーションを取るのが面白いよっていうことを、
うん、
伝えていきたいんで、
うん
まあ、このカードゲーム自体を、一緒に遊んでもらう中、ちょっとそういった試遊会であるとか、そういったのを開いて、
は
い、で、その場でいろんな人と仲良くなって帰ってくださいねと、
うん、
で今後の付き合いもいろいろしていってくださいねみたいな、うん、そういうのある程度軽いような、集まりですかね、うん、いうことをちょっとやっていればいきたいかなと思う部分がありますね。まあ変に出会い系みたいになっちゃうと、またそれはちょっと問題なので、
うんまあね、
そういうことはないようにとは思ってますけれど、うん、なんていうんですかね、その実際このゲームを最初作った時に遊んでくださった人がいてくれたんですけど、女性の方だったんですけど、うん、なかなか男性から面と向かって褒められることなんてそうそうあるわけじゃないんで、
うん、
やっぱりそういうところで楽しいなと思いますし、ドキドキしますっていうような話だったり、
うん、
してもらえたりしたのがありましたんで、うんなかなか あの面と向かって、うん、あの私はあなたに対してポジティブな感情を持ってますよっていうようなことを伝えることってそんなに多くじゃないと思うんですよ、うん、でもそういうことが、まあ、ゲームだからっていう、うん、一応建前でそういうことができたんであれば、うん、もっといろんな人が仲良くなれるんじゃないかなって思う時があるんですね、うんうん、はい、そういうテーマのところちょっとやっていきたいなと思ってます、
うんうん、まあ、あの出会い系になりがちというか、うん、コミュニケーションになっていったりするとなんかそういうのもあるんですけど、まあね、あの浅野さんは実践されてるんであの婚活パーティーとかに作ったりとか、
あなるほど、それはあるかもしれませんね、
なんかあれみたいな感じでゲームの遊び方はやっぱりその、まあ、一応ルールとしては読ませてもらってるんですけど、はい、まあ、カードを使っていただいて、まあ、その場にあったそのツールとしてのものもあるでしょうし、うん、やっぱりそのビジネスをしてみたときに、今後のやっぱり、まあ、フリーになられるので、はい、今後まあそれを、まあ、米殺しだけで食っていくっていうね、
あの、まあ、なかなかちょっとそれ
流すの営業遠隔地で米殺しを売ってそのお金でご飯食べてね、はい、結婚もされるんでね、
そうですね、うん、
それであれば、うん、多分ね、彼女さんは結婚をしたいと思うので、
そうですね、はい、
ですね、まあ、なんか他にまたゲームとかを作ったりとかで、そういうアプローチをしていこうというのを考えてますか？
そうですね、
まあ、アナログゲームとしての、
うん、なんていうんだろう、今回コミュニケーションの部分で作りましたけれど、
はいはい、
まあ、その部分をそのまま進めていくのか、うん、もっとそのクイックスみたいな、
はい、
なんかもうこのルールの中だけで遊ぶんだけれど、それが面白いみたいなのもできたらいいかなと思うところもあるんで、
はいはいはい、
なんかいろいろ関わっていきたいなと思うんですけれど、ちょっとまずはね、あの売らないといけないかなっていうのはちょっとそっちを
しばらくは頑張ろうかなと思いますけれど、はいはい、
まあ、あの売ることも大事ですよね、やっぱ1回作り出すともそうですけど、次から次へ作ってあの在庫を抱えていることを忘れがちになっちゃうと思います、うん、さっきもちょっとあの前のちょっと前回のそのお話、はい、ちょっとしたのをお話したんですけど、やっぱりどこを見て物を作っているかっていうのもあると思うので、うんうん、さっきあの儲けを出そうとしてなんかその市場の原価計算が分かんないことになったりとか、
うん
う
んうん、
であの在庫余ってる賃金を次へ作ろうとしたりとかっていうのもあったりもするので、それじゃちょっとね、
そうです
ね、うん、はい、あの一個一個の質というか信用が下がっていくこともあるってくちゃうので、うんうん、まあ、作り出すと楽しいって気持ちは分かるんですけどね、
うん、やっぱり僕もこの間の、
ワークショップ
でやりましたんで分かりますけど、うん、やっぱりね、作るのはやっぱりね面白いんですよ、
うんうんうん、
作るのも遊ぶのも面白いんですけれど、うん、じゃあそれを、どうやって人に広めていくかの部分、
うんうん、
その稼げるか稼げないかまでいかなくても、うんうん、人に広めること自体でどうしてもコストかかる部分があるんで、うんうん、そこをちゃんと織り込んとかないといけないなっていうのは思いますね、
うんうん、宣伝もそうですね、
そうですね、
あと販売、宣伝より販売計画ですよね、
うん
うん、ゲームマーケットがメインになりますけど、ゲームなので、うん、ゲームマーケットだけではないの で、
そ う、 です、ね、
そういうところまで考えて、はい、どれだけで売っていくかどれだけ持っていくかっていうのを考えながら行った方がいいですよね、
う
ん、もうちょっと
です、ね、
なんていうのこう気軽に自分のアイデアを出すっていう人がやっぱりその過半数以上増えてしまうと、
うん、
この同時せっかく前だった同時に自体がちょっと良くないことになっちゃうかもしれないので、うん、それブームで終わってしまうので、
うん、
ちょっとまあ浅野さんみたいなアプローチも面白いかなと思ったんですけど、
うん、
どうですかね、こういう発表内容とかを通じてみて、
はい、
どういうゲームっていうのは浅野さん、まあ、デジタルとかシステムエンジニアなんですけど、
はい、
周りさっきちょっとお話をしてましたけど、進めてみてアナログゲームを作ったことがない鈴橋さんだったんですけど、
うん、
まあ、結構周りでそのアナログゲーム自体を知らない人がまで多いと思うんですよ。
あ、でもそれを言うとですね、うん、僕の彼女も全然アナログゲームはそんなことなかったんだけれど、
うん、
僕といろいろ遊ぶようになって、うん、この間だとアグリコラの
2
人用のやつ、
はいはいはい、
あれはルールが結構簡単だったんで、うん、結構一緒に遊んでましたね。
うん、
やっぱりその遊んでみると、うん、コツ分かってくるんで、
うん、
2回目には負けちゃいました、
ね。そう、遊んだ弱いじゃないですか。やっぱり周りデジタルの方だと、まあ、ボードゲームとか TCG でもいますかな、多分アナログゲーム自体に対してまだまだちょっとちょっと分からないというか、うん、どういうものか分からないという人が多いんですけどね。
やっぱりそのやったことがないから分かんないっていう風だと思うので、何らかの形で、うん、
ゲーム会とかあるから一緒に行かないっていう風に引っ張ってくるのは結構重要なのかなと思いますね。何もかも言っても日本人はスゴロクとかでそうとは知らずボードゲームを遊んでるわけなんで、
そうですね、
そう考えるとそれの延長線上だよっていうだけのことだと思うんです。そこに別にサイコロがあるかないかが変わるだけとかいう部分があって、ゲームって何が面白いのって思うような人でも、人と人が直接会っていろいろ話をしながら駆け引きをしてるのが実は楽しいんだっていうのが伝われば、結構ね、いろんな人がハマるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。で、まあ、ビジネスとしてやっぱりこうアナログゲーム自体がまだまだ成長段階というか、まだまだ、まあ、いろんな人がそのアナログゲームのことを使って何かしようって増えていくと思うんですけど、周りにもやっぱりそういうアナログゲームを使ってビジネスを何かやろうっていう方はいらっしゃるんですか？
逆にそう考えると僕はかなり異端なのかなと思いますね。
じゃあいない、
またまだやんばり聞かれたというか、多分、ビジネスをいろいろやっていこうという人で、そこまではアナログゲームに造詣が深いわけではないっていう人だったり、逆にそれをビジネスにできるかな、どうかなっていうところまでは踏み込んで考えてない方が多いのかなっていう、僕はそういう意味ではなんかもうよくわからないところで、いろんなものが混ぜ合わさってしまったら、スタートアップウィークエンドのその3日間ってかなり極限なんですよ。
ですよね。
本当に喧嘩なんじゃないかって思うぐらいの、話をする時もありますし、僕らのチームはそんなことなかったねんですけど、そういうこともありますし、ただこのゲーム、その褒め殺し自体は、金曜の最初集まりますよね、集まって終わり、土曜日はいろいろあでもないこうでもないって考えて、まだ何も形がなくて、土曜の夜もう本当に何も決まらないから、一人一案考えてこようぜ、解散って言って、で、その後2、3時間でアイデアをパッと考えるなところが最終的に一応形になったっていうふうなので、本当にその極限状態に置かれて、とんでもないものが混ぜ合わさってきたみたいな感じがあるんで、なかなかいないかもしれないなと、個人的には思いますね。
確かにね、そこから出てくるゲーム、あのゲームで、まあ、ワークショップやられてたりとかもあると思うんですけど、そこからやっぱり作品に出てくるってことが大事なので、やっぱり、ね、在庫を抱えるって話だけど、やっぱりその在庫を抱えて生のものが出てくるっていうのはやっぱり一個形になると思うんで、そこでやっぱ満足し、形になると楽しいので、いっぱいいっぱい形にしたいと思うんですけど、
そうですね。
そうで、そこを持ちすぎると、ね、部屋が在庫の山になっちゃうんで。ですよね、結婚されて新居にボッチーズの在庫があっていうのも困るので、
困りますね、
今のうちはいいだろうけど、
そうですね。
でもまあちょっとさっき打ち合わせの話しましたし、さっきも話しましたけど、やっぱりゲームによってはここはゲームがやっぱ助けてくれることもあるでしょうし、彼女ができたみたいな、
そうですね、
ゲームができるその魅力だというか力もあるでしょうね、
はい、
でそういう意味では褒め殺しっていうゲームはそういう力をまだまだ発揮できるんじゃないかなと思って
ます。そうですね、ちょっとゲームとコミュニケーションツールの合いの子みたいな感じにはなってるのかなと思いますから、本当に持っていく先によって、面白いって言ってくれる人も逆に、なんだこれって言ってくれる人もいるのかなとは思いますんで、
やっぱだんだんだんだんゲームとか変えてると金銭感覚が狂ってくる人だと、この重さでこの量なら1万円分かるわっていうけど、それはもうどっぷりハマってる人だと思うので
ね、さっき話したようにね、お目星いくらでしたっけ？今直接売ってるから2000円、はい、一応 EC サイト通すと送料とかもかかっちゃうんで、
はい、
2800円ぐらいかな、
ですね、はい、2800円でサポートをして、
はいはい、
で2000円じゃないですか、
そうですね、
2000円のゲーム、2000円でそのゲームを買うっていう感覚やっぱなかったりするんですよね、
うん、そうですね、
それこそ1500、600円のゴキブリポーカーっていうゲームがあったんですけど、はいはい、そのゲームもやっぱり高いって言われるところなので、うん、ゲーム
が値段しか入ってないのに何でも値段するのっていうふうに言われることありますよね、
なんでやっぱり高いんでしょうね、そうですね、2000円っていうのは、
う
ん、
そうですね、やっぱ誰のところに持っていくかなんだなっていうのはちょっと思いますよね、うん、その考えると。
でもまあやっぱり印刷会社の方にこの間お話ししましたけど、はい、そういう市場とかやっぱり作ることに関しては、まあ、アイデアを出してそのものを作るのはデザイナーの人ですけど、印刷会社の人たちもそういうものを作ったりとかってするのは非常に魅力的に楽しい、
うん、
そういう人たちもゲームが例えば2000円のこのカードだけでゲームできるっていうのをまだまだ知らない人が多かったりするし、
なるほど。
でその特にあの米殺しはゲーム界もそうですけど、そういう知らない人のところに持っていくっていうのなので、うん、まあ、今後はそういうそのゲームに対しての熱が価値としてあるのか、うんうん、たまたまその面白いけど値段でっていう人もいるかもしれないですけど、うんうん、まあ、褒め殺しがどういうふうに売られていくのかとか、どういうふうに広まっていくのかっていうのはやっぱり一個のケースとして、あのゲームの販売ケースとして今後まあ追っかけていくというか注目していきたいかなと思うんですけど、
はい、
どうですか、ね、
そうですね、うん、やっぱりその値段のことで言われる部分が以前からもあって、
うん、
ちょっと僕らも考えてるところがあるんで、
うん、
コンポーネントの量をちょっと減らしてみようかなと、うん、まあ、ちょっとそういったようなところは、うん、同人ゲームで調整効く部分だと思うので、
うん、
ちょっとコンポーネントの量を減らして、
うん、
いわゆる求めやすい価格で、
はいはいはい、
ちょっと調整して、
うん、
で、ゲームを知らないように、うん、そのゲームをあんまりやらないんだけれど、まあ、この金額なら出せるかなっていうようなところから、
うん、
行ってみるのも一つかなと思ってますので、
うん、
っていう形でやろうかなと思ってます。
なんかその他に今後の、まずはあの仕事としてと、
そうですね、
はい、今後の展望として、
うん、
まあ、今後の仕事としてのと、
はい、
まあ、同人活動のしてとの2つをちょっと今後の展望として あればお話しできますけど、
はい、そうですね、
まあ、まあ仕事としては、
まあ、そうですね、うん、まだ独立したばっかりでいろいろ考えてる部分はあるんですけれど、はい、どこかある程度ちょっとまあ、別のことでちょっと稼ぎながらというふうにはしてますんで、
うん、
それがついてからになるかなと思ってますけれど、
うん、
その褒め殺しを実際に遊んでもらいながら、
うん、
こういうふうに人とコミュニケーションを取ると話しやすいよとかっていうような、
うん、
まあ、セミナーだったりそういったようなこともやってみたいなと思ってますね、
うん、
はい、うん、まあ、今も EC サイトは一応あるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそこの部分をあんまりできてないんで、
うん、
もう少しいろんな人に知ってもらえるようなこと、
うん、
これはちょっとエンジニア的な部分になるんですけど、
はいはい、
いわゆるウェブマーケティングっていうんですかね、
はいはい、
そういったところの、
うん、
自分の実際の学習例としてちょっとやってみようかなと思ったところもあるので、
うん、
そういったような形でまた皆さんもお目にかかるところがあれば、
うん、
ぜひいろんな人を紹介していただきたいなと思いますので、はいはいはい、
ね、ぜひまた、はい、なんかあれば、
そうですね、
そうですね、
はい、
出ていきたいと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、
ではですね、告知の方していこうと思うんですけど、浅野さんは告知ありますか？
もう今お話しちゃった通りで、
うん、
またちょっと価格改定だったりして、
うん、
出していきたいなと思いますので、
はい、
また新安さんに、
はい、
こういう風になりましたので、
はい、お伝え
することあると思います
ので、あ、わかりました。
その時には、はい、また全然よろしくお願いします。
ゲストででも、
はい、
新作がでも、
あ、
別に結婚しましたので、はい、お酒で見
ながら
よかった
ら、はい、お願いします、
はい、じゃあ番組の方から告知の方をしていきますね。浅野さんと僕が出会った、
はい、
約束の場所ですね。ガンダムゲームナイト、あと名古屋ギークバーの、第9回になるのかな、9回になりました。もう9回なんですね。そうですね、日曜2回やってるんで実質11回目なんですけど、
なるほど、
月曜開催としては9回ですね。10月の19日の開催の月曜日の開催になります。で、場所はおなじみ の名古屋の、市営地下鉄新栄町の2番出口から徒歩3分のクラブアドリアーノってところですね。もともとはピアノバーで、結構音響のいい場所でありまして、まあ、ギークバー自体が、ね、IT 関係の勉強会
という
、場なんですが、まあ、2ヶ月に1回使わせていただいてゲームを遊ぶイベントを行っております。で、一応毎回テーマを持ってまして、例えば前回だ と、サイコロゲーム編ということ で、
うん、
で今回はアジアゲーム編ということで、日本のゲーム、まあ、台湾、韓国、
うんうんうん、
中国のゲームとか、まあ、11月にゲームマーケットもあるので、まあ、ゲームマーケットのゲームを出せるように、まあ、
日本のゲームはアジアゲームなんでね、
うん、そうですね、
まあそういう同人ゲームだというようにアジアゲーム編になっておりますので、よかったら来てください。料金は1500円のチャージ料に、まあ、ジュースとお菓子はフリーになります。お酒と食事の方も、キャッシュオンデリバリーでできますので、まあ、料理も結構美味しいと思うので、
美味しいんですよね。
美味しいそうですね、うん、あのマスターもいい方なんでね。
そうなんですよ、うん、
で場所も結構綺麗なところなので、
そうですね、
若干照明の問題でカーブの色が分かりづらい時もあるんですね。それはあります。それくらいなんだと思うので、大体25、6人でやっておりますので、よかったら来てください。あとですね、ゲームマーケットの方に当選をしまして一応出るんですが、
はい、ます
一応浅野さんの参加してもらったワークショップで行ったゲームも、一応うちの GA ステップサークルと昼の酒でさんというサークルの、コラボで一応出す形になってますね。ギリギリどうかな、間に合うかなって感じですね、はい、出すと思います。もう一個は知ったかプロジェクトといって、知ったかや研究家という大喜利ゲーム、今年の大阪のゲームマーケットで出たその知ったかや研究家というゲームの、インスパイ作品とか知ったかというシステムを使いながら、例えばお悩み相談だったりとか同窓会だったりとかのゲームを出して、うちのサークルから知ったか J-POP は行こうかっていう架空のタイトルを作って語り合うっていうゲームなんですけど、それが一応出る形になりまして、入稿が多分編集はホラボドっていうそのラジオやってらっしゃるチョコミさんがやってもらったんですけど、結構いい感じでやれているので、一気に、でその知った金額もデザインを変えまして、英語の全部英語対応になります、文字が説明書も、で、5タイトル、一気に5タイトルで600個くらい出ます。全部で5種類入れて600個です。
大丈夫ですか、作りすぎじゃないですか。
5種類やるか5種類やって4サイトで書かれるんで大丈夫です。
そう
各タイトル書かれるんで、うちは多分80個くらいかなって感じなんですけど、はい、また予約の方はですね、ツイッター等でできると思いますし、番組の方もしますので、よかったら買ってください。知ったかの方は、1200円かな、うん、やってます。よかったら買ってください。あとですね、お便りの方を募集してます。主にツイッターの方で宣伝してるんで、まあ、ツイッターの方ですと、ハッシュタグつけてもらって、穴げないって書いていただければ検索してみますので、よかったら言ってください。あとは、ブログの方が見ていただいている方はですね、ブログに専用のメールの方がありますので、そこの方で送っていただければ感想等ありますので、今回の感想あたりとか、こうやって出てほしいとか、あればいただきたいかなと思っております。そんなとこですか。あとは、出てみたい人。いればよかったら、ハッシュタグであったりとかですね、メールの方いただければ出演交渉してますね。まあ、大体愛知県内、東海県であれば対面収録をしますし、どうしてもね、北海道とかに出てほしいでいれば、スカイプとかにも対応しますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあメインディングの移るんですけど、今日どうでしたか。は
い、いやーアナログゲームに関する熱意、
はい、
のほど、もう新谷さんから嫌というほど見せつけられましたけど、
あそうですか。
いやいろいろやってみえるっていうのは聞いてたんですけど、はい、そのラジオ自体こうやって収録させてもらうっていうのは、はい、まあ、もちろん初めてだったんで、
うん、
なんて言うんでしょう、いろいろなんて言うのかな、常にその、うん、なんていうの、アナログゲームに対して楽しんでる部分、あとは、うん、やっぱり僕はこの 2,3 年ぐらいのことなので、うん、やっぱり知識量も全然違うし、
はいはいはい、
やっぱり突き詰めていけば突き詰めていくほど面白いのがアナログゲームかなと思いましたので、
まあ、そうですね、
はい、
なかなか面白さだけじゃないところもありますし、
うん、
もちろん一歩で言わないですけど、はい、ラジオをやるとラジオやったりとか、まあ、佐野さんとのつながりがあったりとか、
うん、
松本さんともあったりとか、まあ、そのゲストの方なんですけど、うん、やっぱりいいことばかりじゃないんで、ラジオやっていいことの方が多いんですけど、
うん、
そうするとやっぱりいいことじゃないこともたまにあったりするので、
う
ん、でもやっぱりゲームはゲームとして、
そうですね、
ゲームが終わるとなかったりするので、
はい、
うん、突き詰めていきますし、やっぱり起業したりとか、
はい、
ゲームでプロになろうとか、何かそういう大きなことを成し遂げようっていうわけではないんですけど、一個言っちゃえば、まあ、愛知県名古屋を中心に、まあ、東海県を盛り上げていたいな、まあ、それも十分大きなことかもしれませんけど
いやいやいや、でもそれは素敵なことだと思いますね。
なんかもしも会った時に、まあ、名古屋でイベントがありますよって時に、そのつながりを使えて何か人にね、
そうですね、
さっき東京に行って大阪に行って福岡に行って名古屋に来ないってなると、
うん、
これをそうなので、
はい、
名古屋はね、デザイン、まあ 浅間さんもちろんそうですけど、はい、ゲームで作ってらっしゃる方東海圏は多いので、うんうん、まだまだ盛り上がっていくし、はい、枯山水の話はないですけど、そのままブームだないですから終わらないように乗り込まれてしま
うそうね、うん、はい、
で今後もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ではですね、今回のお相手は、自己紹介したかな、まあ、いいやいつも心にダラストール、太陽島と新安でした。そして今回のゲストは、浅野仁さんでした、は
い、ありがとうございました。